こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。サンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいて、いろいろお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから立花恵子さんお越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
立花さんはサンダに引っ越されてそろそろ2年、はい、ということですか。いかがでしょうか、住み心地としては。
やっぱり緑も多くて、
ね、多いですね。
お散歩し放題で、
あ、そうか、うん、
すごく気に入って、住みよいなと思って2年目迎えてます
お散歩し放題っていう表現も面白いですけど、それはやっぱり行った先行った先がやっぱ景色がいいってことですか。そうです
ね、自分の家からお買い物行くのにもこういろんなルート使うとか、
はいはい、
それからやっぱり通るところにあの緑が多いですよね。街路樹もしっかり、
そうですね、
ね、揃って生えてるし、
うん
う
ん、
そういうところがいいなと思って、
そうですか。そしてあの現在はもともとね、あのいろいろなところでサポートもされたり、あの管理もされたりという駒ヶ谷の公園と今度は中央公園の園芸ボランティアもしてらっしゃるという、はい、
あの、はい、戸塚さん
と
一緒に、あの誘われて参加してるんですけど、やっぱりあの中央公園なんかは結構広い敷地で ね、
あ
のそれでもあの素敵な花壇があって、
はい、
で一応田塚さんのサポートみたいな感じで私もボランティアに参加させていただいて、でそれも2年引っ越してからなんで、
はいはい、
2年目になって、でやっぱりあの植物がどんどん育ってね、あのああいう公園に来られる方が写真撮ってくださったり、
そうですね、
やっぱりそういうのを聞くとやりがいあるなと思って、でバラもちょっとあのバラの花壇もあるんですけど、
はい、
ちょっと傷んでたんですけど、
あ、そうなんですか。
あのこう剪定したり肥料やったり、はい、いろいろやって、まあ去年も今年もそれなりに開花して、
やっぱり手を入れるとその分ちゃんと植物を応えてくれる、
やっぱりあの傷んだとこはちゃんと思い切り切って、で新しいシュートが芽が上がるように、
はい、
あの冬に剪定して、で肥料も上げてしたらやっぱりどうなるかなと思ってても、今年も花咲いてましたからね、やっぱり答えてくれるのがいいですよね、植物ね。
そうですね、うん、でまたそれをまたお散歩された皆さん方が目にされて、ね、写真撮ったり行こわれたりという ね、いい空間ですね。
そうですね、
でそれも含めてサンダ暮らしはとても満足しています。
そうです、駒形にもあのボランティアの方増えてますし、
はい、
あのまあたくさん利用される、あそこ体育館があるから、
そうですね、
たくさん利用される方
います、ね、大勢の方来られますね。
やっぱりあの何もないよりは綺麗に整理されてたら、はい、やっぱりそれなりにあの喜んでいただいているようですのでね、あの私も大久保 の石ヶ谷公園で、
はい、
あのずっともう十何年になるんですけど、あのジョブクラブのちょうど横のボーダー方
の、ね、以前はそのお話をねたっぷり伺いました。
そこでもどんどんこう、まあ宿根草が多くて、あの季節を追って何かが咲くような感じに作っていってるんですけど、でそういうのでもやっぱり手入れしてるとあの喜んでる声を聞かせてもらうので、
ね、やっぱりそうですね、
やっぱりいつまでできるかなと年齢的なこともあって思いますけどさあもうちょっと頑張ろうかなとやる気になりますもん ね。
そういうあの皆さん方の心を込めていただいたその植物がそれに応えてしっかりと咲いて、 それをまたたくさんの方がご覧になって心をね、はい、温かくするという、こういい循環です ね。ありがとうございます。そして今日はあの立花さんが5月の28日から6月の5日までの間イギリスの方に行ってこられた、
はい
はい、以前はよくこうあのなんていうんですかね、その植物を見るために行かれることが多かったけれど、
ね、前回は2019年に、
はい、
ケ山田さんのバラクラのツアーで、
はい、
あのお庭巡りをしたんですけど、今回はもう娘と2人で、あのツアー普通にツアーに入って、観光旅行で行ってきました、
はい、印象としてはいかがですか。
そうですね、最初エジンバラから入って、
はい、
でエジンバラ城見て、そんでその日のうちにあのどこ行ったんだっけ、ウィンダミアっていう湖水地方の方に移動して、はい、でウィンダミアで 一泊して、でそこからあの
どういう特徴のある場所ですか、湖水地方。
そうですね、湖水地方はあのピーターラビットとか書かれた、 あの、はい、誰でしたっけ、
お名前出てこない、
あの方 の、あのお家があったり、
映画がありましたね。
そこには行けてないんですけど、そういう感じでその自然をそのまま残す、なんちゃナショナルトラスト運動とか、そういうの
を、そうでしたね、
発祥したとこですね、
はい、ナショナルトラスト運動ね、
とかあのバスで走ってても、まあ、ずっと草原が続いて、あの羊が放牧されててっていう、そういう感じ、でウィンダミアっていうのはウィンダミア湖っていう湖あって、あ、
はい、
でそこをクルーズして、
はい、
で着いたのがボーネスっていう町なんですけど、
はい、
でそこにはなんかあのそのピーター・ラビットの家みたいな、まあ、言ったらそういうあの施設っていうか、なんかそういうなんていうか 見せれるようなそのピーター・ラビット
原画とかがあったりするんですか。
それが並んでて入れなかったんですよ、
予約してなかった
。ものすごいやっぱり人気ですよね。
そうですね、
もうどこ行ってもすごい観光客で、いろんな世界中の方が来てるって感じで、だからまあ全然そういう施設には入れなかったんですけど、まあ、まあそういう感じ、楽しく、
はい、
どんどん次のところに行くって感じで、
だからその結構盛りだくさんの内容だったんですか。
本当に盛りだくさんで次の日はコッツウォルズの方に行って、
はいはい、
でそうですね、3日目がクルーズで、4日目が、ウェールズの方にいたんですね、
はい、
なんかウェールズ、あのエジンバラ城もそうだったんですけど、
はい、
ウェールズのところには、エドワード一世が統治するためにな んか誰と戦ったのか忘れましたけど、
はい、
4つほどお城建ててるんですよね。でその一つが、はい、カーナボン城、それからコンウィー城っていうのがあって、カーナボン城のあるところからあのウエストハイランド鉄道っていう機関車に乗って、
はい、高原鉄道になるわけですね。
そうですね、あの、
はい、
なんか古い機関車をこう保存してるようなところですよね、ああいうのがイギリスなんいくつかあるみたいですね、保存鉄道を走らせてるみたいな、でそのかあの日本のお城って石垣作ってお城建てるじゃないですか。
そうですね、
イギリスのお城はあのこう岩山に要塞のようにその上に建ててるんですよね、
は
い、どこ行ってもそんな感じで、はい、下は岩盤って感じ、
はい、
であのコンウィー城はあのなんていうかな、あのラピュタ、
はい、
ラピュタのモデルになったらしくて、
そうですか、
廃墟なんですけどすごくしてきて、娘が言うには何かのそういうゲームとか、そうああいう廃墟を使ったゲームのその背景によく似ててすごいって言ってましたけど、
あ、そうなんですね、はい、いわゆるテレビゲームのことですか。
そうですね、
あ、そうです、
私は全然わかんないんですけど、
私もごめんなさいちょっとできてない、
ラピュタって言われたらわかるんですけど、
はい、はい、そうですね、う
ん、そんな感じで、で、チェスターに行って、チェスターはイングランドの北西部にあって、
はい、
ちょうどウェールズとイングランドのこう境みたいな感じのところ、でそこもあの昔はなんか貿易で、
はい、
あのすごい栄えてたところらしいんですけど、
はい、
あの 川沿いのところだったかな、川がずっと来て港ので栄えてたんだけど、
川が交通網の一つになってる、
うん、それが川がだんだん泥で埋まっちゃって、
はい、
で海の方に近いリバプールかな、
はい、
に取られちゃって大型船がつけなくなったんで、でかえってその産業革命から遅れて、
うん、
あの古い町並みが残ってるっていう、はあはあ、そういうところ、
はあ、あ、うん、やっぱりいろんな歴史で
ね、
いろんな動きがあって、うん、今ある形っていうのが必然的にできたというか、
そうですね、だからチェスターのところってこう旧市街をこう取り巻くようにこう城壁があるんですよね、でその城壁もこう歩ける今も歩けるようになってて、で城壁の内側にはあの中大様式でこうなんていうかな、 あの木の枠が外に見えるような感じの建て方 の、
はい、
あのお家っていうのかな、そういう町並みがバッと続いてるところがあって、
はい、
でその2階がこう通路になってずっとつながってるような町並みがあるんですけど、
あ、そうなんですか。で
チェスターにはあのなんていうかね、最古のイギリスで最古の競馬場がある。でちょうど行った日が日曜日だったのかな、
はい、
ものすごい人
で、ね、開催されてましたか、うん、
でそれが終わって出てきた人たちが、その従来様式のその建物の前のこう広場で大騒ぎ、みんなすごくおしゃれしてらして、
ね、清掃してらして、うん、ね、あの社交の場の一つとも聞いてますから ね、
でそんなんが見れましたけど、
その中には入ることはできなかったんですか。
あの広場は
広場までは
歩けるので、あのそのすごいなと思いながら見てましたけど、歌歌ったり踊ったりしてましたよ。
そうですか、うん、
今年春みんな結構若い方が多かったんですけどね。
そうなんですね、
老若男女って感じで、
それぞれやっぱり文化っていうのは、あの その地方その国にやっぱりこうずっと受け継がれたものがあるの で、日本の競馬とはもう全然様子が違いますね、
その競馬場の中は見れなかったからどういう形なのかわからないんですけど、まあそれだけその岐阜人が ね、
そうですね、
マイフェアレディってありましたよね。
そうですね、はいはい、
主人公の踊りヘップがすごい綺麗な格好して、
は
い、
ね、
競馬場
に思わず字が出てこう応援するというところがありましたけど ね、
はい、まあああいうとこなんやろうなと想像してたんですけど、
そうですね、はい、そこからどこに今度は移動されたんですか。結構3日4日目ぐらいになるのかな、次
が3日目ぐらい、あ、4日目
5日目かな、
はい、5日目はそうそうナロボートに乗ったんですよね。
狭い、
あの世界遺産のポンテカサルテ水道、はい、水道橋っていうのがあって、
はい、
一番高いところで36メートルの高さのこう幅が300メートルぐらいの細い水路、結構長い水道橋になってて、下からその眺められるし、水道橋の脇に歩道もついてるので、一応こう歩けるんですけど、
はい、
そこは一層しかナロボートが通れない。でその行って帰るのに待たないといけないんですよね。こう次々ナロボートが来て、サシまで行った最後のとこまで行ったら、次あの交差できないから待たないといけないので、すごいロスタイム、
いわゆる単線を、
そうです、ね、
列車が溜まって そこからまた逆戻りしていくという、
さらにそこにあのカヌーまで入ってくるから、
おー大変だ
もうちょっとすごいロスタイムがあったなと思って、まあ日本人って割ときちっと時間通りにきちっと、
要領よく回るのが好きですけど、
ちょっとゆったりした感じがちょっと違うなと思いながら、でまあ、そのせいでこう押してしまって、
あ、
で その次の宿泊地のストラドフォード・アポン・エイボンに着くのが遅れてしまったっていう感じですね、あそこの時はそうですね、でそうそう、シェイクス、ストラドフォード・アポン・エイボンっていうのはシェイクスピア あの生誕地で、あのシェイクスピア劇場とかもあって、結構あの街並みも古いところもあるし、
はいはい、
散策するにもいいとこなんですけど、
結
局また聖火も見れず、で裏手に回ると素敵なお庭がこうあの柵越しに門越しに見えたんですけど、
あ、はい、あ、見ることはできましたか、
それだけで
中に入れたらもっと素敵だったでしょう ね、
そうですね、ちょっと残念でしたけど、ね、
時間切れでということ で、
でその次行ったのがあの6日目がコツウォルズ、
はい、
で結構コツウォルズで有名なのがバイブリーっていう、
はい、
こうあの昔なんか羊毛とかの保存してたところかな、なんかそうい こう家が並んでて、でそこがあのすごく有名な景色なんですよね、あのコツウォルズって言ったらそこ
の写真が出て
くる
の、
はい、でも、まあ、そこに石造りのお家だから結構住むのにはあんまりね、今の暮らしからしたら住みにくそうに思うんですけど、そういうところに住むのはイギリス人にとってはすごいステータスな感じで、
そうなんですね、
結構 あの人気らしいですけど、
ね、頑丈なやっぱりお家、うん、どこだ風とかそういうあの天然の刺激も結構あったんでしょうかね。
どうなんでしょうかね。
うん、
今回行った時割となんか修復してるところもありましたけどね、は
い、でも地震があまりなさそうで、そうですね、そういう古いお家が残ってるの羨ましいですね。
だから石造りの家が ね、
ねえ、
寺院でもすごく大きいのがそのまま残ってますよね。
そうですね、
どこ行っても立派な寺院ありましたからね。だからまあでコッツウォルズからストーン・ザ・ウォルドっていう、それもコッツウォルズの一つの村なんですけど、
はい、
ストーン・ザ・ウォルドに行って、であのセント・エドワード教会っていうのがあるんですけど、
はい、
でそこ の、 あの裏門になるんかな、あのあれは何の木だったかちょっと忘れましたけど、
はい、
その門の前にこう木が沿うように立っててね、
はい、
そのなんていうか
門扉のところですか。
あれはあの何の映画だったっけ、あのうーん、あ出てこない、
映画に出てく
るような感じのね、すごい素敵な、
は
い、で前行った時もそこに
寄ったんですけど、一度行かれたんですね。
それのそのセントエドワード教会を知らずに見逃したんですよ。今回は見るぞと思って、
はいはい、
見れてよかったって感じでした。
そうですか、
うん、
で、
まあ、そこの後で次にトイレ休憩だけだったんですけど、
うん、
カッスルクームっていうとこ行ったんですけどね、
うん、
そこもそこはね観光客が割と少なかったんですよ、
うん、
であの駐車場から結構歩いて、はい、無料のトイレに行ったんですけどね、はい、トイレ休憩だけ、
はい、
その間にあのかやぶきのね、お家があったんです。
あら
かやぶきのお家初めて見ましたけど、
はい、
あのすごく良かった、
ヨーロッパのかやぶきの家、
う
ん、
そう、
であ
の街並みもあのなんていうか蜂蜜色 の、
うーん
あの壁でね、それであの14世紀から15世紀ぐらいの建物らしくって、
あ
の、
「
戦火の馬」っていう映画のロケ地になったらしいです。
あ、そうなんですか、う
ん、なんかそんなこと言ってました。
で
その日にロンドンに、
あもうその日にロンドンの、うん、はい、街の中に、
そうです。ロンドンも前はあの割と街中だったんですけど、今回東の端の方なんかな、あのカナリーワーフっていうのが最寄り駅のとこやったんですけど、そこからあの川を渡って、それもなんていうか渡しじゃないですけど、その船に乗って、フェリーほど大きくないんですけど、
はい、
そういう船に乗ってホテルに渡るっていう、面白い経
験、ね、そうですね、はい、
でまあ、それはその
退屈しないようにものすごくこう、ね、いろんな工夫がされて、うん、乗り物がすごいですよね、先ほどから伺ってると、
結構移動距離長くて、いろんな乗り物に乗って、
ね、
なかなかハード
で、ハードでしたか。
だから、まあ、写真もいろいろ撮ったんですけど、なぜ観光客が多くて、
あ時期的に良かったんですか。
うそうですね、6月やから、バラちょうど5月の終わりから6月だったから、
はい、
前はまだちょっと前はチェルシュフラワーショーを見るために行ってるので、
うん、
5月の半ばぐらいだったんですかね、だからまだバラは早い、花咲きは咲いてるけど、
はい、
みたいな感じで、あの藤の花が咲いてるぐらいの感じだったんですけど、今回はちょっともうちょっと後になってるので、バラも結構咲いてて、
あそうなんですね、
そのロンドンで行ったのが、
自由時間に、
うん、あの朝皆さんと行ったのが、はい、ちょっとターブリッジとかロンドンブリッジとか、
はいはい、
ロンドンアイとかウェストミンスター寺院とかバスで外見ながら、
は
い、で行ったのがリージェントパークっていうところのお庭、
はい、
それはお庭だったんですけど、クイーンメアリーローズガーデンっていうところに行って、でそこはバラが満開、ちょっと先進みしてるかなって感じで、でも以前前の家の時に育ててたバラがいろいろあって、 あ、これあれだわ、
あ、それはいいですね、
ちょっと嬉しかったんですけど、
ね、そうでしょうね、うん、
あのだいぶ引っ越す前にもうお友達にもらっていただいて、
そっか、サンタに持ってこれなかったものも
断捨離したので、あのその時も育ててたのが、
うん、久しぶりに
あって、ちょっと嬉しかったりして、
ね、そうでしょうね、うん、懐かしい感じもします、ね、
は
い、
その後が大博物館に、
あ、はい、
大博物館もすごい人 で、 あ、で展示物はあのエジプトの、うん、なんていうか、あのミイラのとか、
はい、
それからあのギリシャの、
はい、
宮殿にあったレリーフとか、なんかそういうものの展示が、
はい、うん、常設、その時の特別展か何かでしたか、
常設じゃないですかね、 あれは 重くて動かせそうな感じしなかった、なんかまあそういうのを見て、でもお昼時に解散して自由時間になって、
あそこから、はい、
で自由時間になって、もう今まで行きたくて行けなかった、うん、キューガーデンに行こうということになって、
はい、ここはどういうとこなんですか。
あのキューガーデンはね、あの、まあ、イギリスのなんていうか英国園芸協会の持ち物なのか、まあ、あのエリザベスじゃなくて国王様が、
はい、
多分持ってらっしゃるとこじゃないかと思うんですけど、うん、あのグラスハウスっていうあの中世の頃からある温室がいくつもあって、
はい、
でその中にあの、まあ、大航海時代に船で持ち帰った植物とか、
うん、
そういうものもちゃんと育ててらっしゃって、で現地ではもう亡くなった植物もそこにはあるぐらいの感じでしっかり、うん、あの管理されてるし、でその大航海時代にあの植物として持って帰れなかった、まあ、言ったら押し花みたいにして持ち帰ったものもきちっと整理されて保存されてたり、それとか種子とかもきちっと保存されてるらしくて、そういうとこは見れないですけど、とりあえず、あのグラスハウスとその中の植物を見たり、うん、ちょっとその園内歩いたりしたら、あの木もすごく背が高くて、
はい、
で あれはクリスマスホーリーじゃないかと思うんですけど、
はい、
ほとんど剪定されずに、あの普通だったらもう日本だったらこう植木鉢にちょっとあるぐらいの、あのクリスマスに赤い実がなる、
はい、
木なんですけど、はい、それのもう背丈よりうんと大きいのが、枝もこうもう自由に伸び伸びとしてて、うん、
はい、
はあ、広いということはこういうことができるんやなと。
なるほど。
本当にね、広々として、あの、まあ、手入れはきちっとされてるんですけど、
うん、
本当に木も自由に伸び伸びしてるし、
うん、
いやいいなと思って思いました、
さっきのお話でそのイギリスが大航海時代にこう次々といろんな植物をどんどん集めてきちっとこうあの保管されてるっていうのは、なんかこうすごいなって前もなんかで思ったことがあったんです、うん、なぜイギリスがそういうことがこう力を入れてらしたんでしょうね。
多分民族的にその、はい、イギリスっていうのは氷河期の頃が長くて、
うん、
そのもともと日本のようにこう植生が豊かで、
うん、
そういうところじゃなかった、
なかった、
だからかえってあの植物に対するなんていうか、あのこう好奇心とか、
うん、
こ
う
欲する
欲が、そうそうですね、はい、
強かったんだなと、
飢えていたということでしょうね。
あのやっぱりその貴族たちにとったらその持ち帰った珍しい植物が自分だけが持ってるとか、それだけでもね自慢ですもんね。でまあそういうことであのプラントハンターを派遣していろんな植物持ち帰って、ただそれを枯らしてしまうんじゃなくてきちっと管理して、今にもこうちゃんと引き継いでるっていうのはすごいなと思うし、
すごいね、文化ですよね。
で、あの貴族の方のお庭とかでもあの結構日本からの木とか、うん、そういうのも残ってるみたいですからね。
そう、日本からも結構いくつか出ましたか。
ヤブツバキとか、
ヤブツバキ
とかもう普通にそこらにあるツバキですよね、山のロコさんなんか
私たちこう目にする、
森の中に赤い 椿がそのシーズンになったら生えてて、あの歩いてたらいっぱい落ちてるから、
はい、
ここに椿があったのかって感じで、
はい
はい、ロコス多いんですよ、ヤブ椿。
そうですか。
この間マヤさんから上がった時にも結構ありました。下に落ちて、あ、ここいっぱいねとか言って友達と歩いたんですけど、なんかそういう本当に日本人にとったら珍しくないような、あの 木とか、それからその草花とか、そういうのを持ち帰って、で、あの例えばバラなんかでも、あの中国とか、
はい、
日本とかにあるバラを、あの品種改良に利用して、今どんどんこう四季咲きのバラとか、
はい、
黄色いバラとか、あのそういうものにこう改良していったっていう、とか今はもうバラってすごい品種量、
すごいありますね、
すごい数がありますでしょ。
でバライコールイギリスのイメージがあるのは、そこの、
そうですね、
あの、次々と品種改良して、
そうですね、なんか、まあ、そんな感じで、あのその華やかなバラ、香りのあるバラとかいうのをこう追求していかれたんだろうなと思いますね。
そうなんです、はい、やっぱりじゃあ氷河期が長くてもう植生が少ないから余計にいいないいなということで、
そうですね、
あ、そういう歴史があったらまたそこから見ると面白いですね。わかりました、はい、で最後はどこで、もうロンドンで。
そうですね、最終がもう次の日はもうロンドン出発しないといけなくて、
はい、
8時ぐらいの便になったのですごく早かったんです。
あ、そうですか。うわー、早い。そう
か、もう、もう大忙しの旅でしたけど、まあ、あのツアーとしてはもうなんていうか、あのさあ見てくださいみたいな感じで、
ね、
ここもここもいいでしょうみたいなところをこう連れてってくれたという感じで、まあ、初めての観光にしては良かったかなと思いますけどね。
そうですか。お写真など見ながらね、またお話 ね思い出されることも ねあると思いますね。ありがとうございます。後半はあの5月28日から6月5日までの日程で、旅行してこられたイギリス旅行のお話をお伺いしました。では最後にいつもリクエストナンバーをお伺いしてますが、今日挙げていただいたのが新井由美さんの飛行機雲、これはなぜ選んでくださったんですか。
新井由美さんって同い年なんですよね。
まあいいですね。そうですか。
すごいなと、すごいですよね。
あの方、はい、すごいですよね。
最近ちょっと声がきついかなと思いますけど、
はいはい、
うん、でもすごい才能やなと思いますしね。
特に荒井由実時代に作られた、
そうです、今でもいい曲ですもんね。
そうですね、やっぱりあのよく言われるけど、こう絵画のように目に浮かんできますから ね、
で宮崎駿さんのね、
はい、
アニメにも主題歌になったりして、
ね、
若い方も知ってらっしゃるでしょ、
子供さんも、ね、本当ですね、
すごいことですよ
ね。じゃあその新井由実さんの飛行機雲、はい、あのラジオ時代はこの後ご一緒にと言いたいところなんですが、今はウェブでの配信ですので、 Spotify でね、ぜひ聞いていただけるように貼り付けてますから、そちらでお聞きいただきたいと思います。今日お話をお伺いしましたのは立花恵子さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットの